瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課柴田さんにお越しいただき、災害時の安全確認と題してお話をお伺いします。柴田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害時の安否確認ということなんですが、やはり災害時には家族の安否が気になりますよね。
そうですね、家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
はい、家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中し、電話がつながりにくい状態になりましたよね。
はい、災害時はどの通信手段が早くつながるかわからない状況で、安否を肉声で伝えたい、聞きたいという思いから、結果として日常的に利用している固定電話、携帯電話の音声通話に利用が集中してしまいます。このため、東日本大震災のような大規模災害時、電話が非常につながりにくい状況では、災害用伝言サービスを利用しましょう。
災害用伝言サービスはどういったものなんですか？
はい、災害用伝言サービスは災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 web171 の2種類あります。この災害用伝言サービスは、被災地への通信がつながりにくい状況になった場合に速やかにサービスが開始されます。
2種類あるんですね。では具体的にどういったものなのか教えてください。
はい、まず1つ目は災害用伝言ダイヤル171についてです。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。災害発生時に171に電話をかけると、音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音される方は1を押すと、再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、録音したい電話番号に伝言を30秒録音することができます。
録音できるのが30秒ですね。これは事前に伝える内容を考えてから録音したいですね。さて、災害用伝言ダイヤル171は比較的簡単な操作で録音することができるということです。ただもし不安でも、音声ガイダンスに従っていけばできそうですよね。録音の仕方は分かりましたが、録音された伝言を聞くにはどうしたらいいですか？
はい、録音を聞く方法も録音の仕方と大きく変わりません。まず171に電話をかけると、音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音を聞く場合は2を押すと、再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、伝言が録音された電話番号を入力すると伝言を聞くことができます。
なるほど、大きな違いはないんですね。何度かやればスムーズに利用することができそうですね。
そうですね。では次に2つ目の伝言、災害用伝言版 web171 についてです。災害用伝言版は、災害時に携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取ることができる伝言版です。1回の伝言あたり100文字以下の書き込みができます。事前に通知したいアドレスを登録すると、伝言版が書かれたらそのアドレスに通知してくれるサービスもあります。
これは非常に便利そうですね。災害時、慌てないためにも事前に登録をして通知が来るようにしておけば、すぐに家族の情報が確認できますね。
はい、私も家族に通知するよう登録済みでおすすめです。またこの災害用伝言版は、災害用伝言ダイヤルとも連携をしており、書き込んだ伝言版のテキストを音声に変換し、伝言を音で聞くことができます。
なるほど、災害用伝言ダイヤル171も災害用伝言版 web171 も両方とも使えるようになれば、家族との連絡が取りやすいですね。
そうですね、 この災害用伝言サービスは東日本大震災時には発災直後から運用が開始され、災害用伝言ダイヤル171は約346万件、災害用伝言版は1362万件利用されました。
大変多くの利用があったんですね。災害時にはぜひこれらのサービスを利用して家族や友人の皆さんと連絡を取り合っていただければ、家族の安否確認が素早くできますし、離れて暮らしている家族も安心できますね。
はい、災害時に災害用伝言サービスを有効に使えるようにしておきましょう。災害用伝言サービスは毎月1日と15日に体験利用ができますので、ぜひお試しください。体験利用ができるときに実際に体験してみて、災害時にはすぐ使えるように利用方法を身につけておきましょう。
いざというときにすぐ利用できるようにぜひ体験しておきたいですね。これ家族や友人みんなで体験するのもいいですね。
そうですね。また災害時には近所の方の安否や被害の状況も気になりますよね。横井さんは一時集合場所というものをご存知でしょうか。
一時集合場所ですか。避難所や緊急避難場所という言葉は知っているんですが、一時集合場所というのはあまり聞いたことがありません。
一時集合場所とは、地震の揺れが収まった後にそれぞれの町内会などの単位として集まっていただく場所です。地震が発生した後すぐに市の指定避難所に向かうのは正しい行動ではありません。まずは一時集合場所に集まり、ご近所の方の無事を確かめたり、周りの被害を確認しましょう。
なるほど。地震が起きたらすぐに避難所に向かうものだと思っていました。一時集合場所というのはどのような場所が指定されているんでしょうか。
公園やお寺、神社などが代表的な場所です。一時集合場所は実際にそこに住んでいる方々の集合するものであるため、各地域の自治会や組単位などが場所を決めていただいています。自分の住んでいる地域の一時集合場所はどこか、自治会の人などに聞いて確認してみてください。
一時集合場所は実際にそこに住んでいる人たちが集合するからこそ、自分たちで場所を決めていただいているということですね。
そうです。災害時に一時集合場所に集まらない方がいれば安否確認に伺えます。安否確認をすれば、地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方や、地震により発生した火災などの情報が得られます。阪神・淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあり、災害時には地域の皆さんの助け合いである共助が非常に重要であることがわかります。
共に助けれと書く共助、重要なんですね。災害時には様々な場所で被害が発生していますからね。地域の皆さんの助け合い、これが命を守ることにつながりますね。
そうです。また一時集合場所だけでなく、町内会などの組単位で集まる組集会場所、集合場所を決めておくとより効果的です。
決めておいた待ち合わせ場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなりますよね。一時集合場所に集まって、そこから実際に避難所まで歩いてみると、そこに住む人ならではの危険も発見できますし、これはぜひやっていただきたいですね。
はい、そうですね。そして明日は15日になりますので、災害用伝言ダイヤルの体験利用ができる貴重な機会です。何かあったときは災害用伝言ダイヤルで安否確認をするんだということを覚えていただくためにも、ぜひ一度体験利用していただけたらと思います。
ぜひこの機会に皆様お声掛けの上、体験利用をしてください。
そうですね。災害時には家族や友人と連絡が取りにくい状況が考えられます。災害用伝言サービスの利用方法や一時集合場所の確認など、普段から備えが災害時には効果を発揮しますので、ぜひ一度確認してみてください。
今日は災害時の安否確認について伺いました。